はい、のんびりデイズです。先日、今回はね、ノートフェス、また3週連続になるのかな、ノートフェスがあったんで、ちょっと、ノートの話がずっと、3週続いていますけれども、今回も、ノートフェスの話。9月の2日から5日までの4日間、ノートのね、公式イベント、リアルとオンラインを掛け合わせた公式イベントが、開催されてたんですけれども、皆さん参加された方おられますでしょうかね。まあ、ずっと参加するっていうのはね、かなり、ハイレベルで、オンラインってね、リアル以上にね、結構画面見ながら音ね、多分イヤホンとかね、ヘッドホンとかで聞いてると思うんですけれども、結構ね、疲れるんですよね、リアルで、聞いてるよりもね。なのでね、1時間、セッション一つがね、1時間あったと思うんですけれども、これ1個聞いてるだけでも結構しんどい、ちょっと疲れたんじゃないかなと思うんでね、なかなか全部フルで、全部で10個ぐらいセッション4日間でね、あったと思うんですけれども、全部リアルタイムで見てたっていう人おったらすごいなと思うんですけれどもね、まあ中にはおられるんでしょうね。私はですね、リアルタイムで見てたのが、まず最初のね、初日の9月2日、オープニングの途中からだったかな。で、そのまま一つ目のセッション、坂口さん、坂口恭平さんと有賀さんのね、セッション、を見てたん、リアルタイムで見てたんですけれども、ね、まあ全部見るかなと。1時間結構長いからちょっとしんどいし、全部見るのはしんどいかなと思ってたんですけれどもね、あっという間に1時間経ってて、ね、なんちゅうんでしょう、坂口さんの話に引き込む力っていうんですかね。面白かったですね。なんかもうあっという間に1時間経ってて、あ、もう終わりっていう感じでね、ちょっと時間忘れるぐらい面白かったですね。またね、まだ聞いておられない方いたら、まだ見ておられない方いたらね、ぜひ見てほしいなと思います。でね、坂口さんがね、かなりね、面白い、ハイペースでね、面白い話、ね、面白いだけじゃなくてね、ためになるようなね、話。まあ、本人からしたら、まあ、ためになるも何もないわ、いう感じなんでしょうけれども、聞いてる方からしたらね、ああ、なるほどな、と。結構ね、いい話でしたね。で、坂口さんがね、ボンボンボンボンとね、喋ってる合間に、ね、有賀さんがね、突っ込んだり、補足を加えたりしながらね、なんかいい感じの空気流れていましたね。で、結構ね、有賀さん、ね、もうちょっとお話ししたいことあったんかな、と思ったんですけれどもね、それで、ね、その当日だったかな？翌日だったかな？話したかった内容をね、まとめて、自らイベントレポートというかね、セッションのまとめというんですかね、自分なりのコンセプトのまとめなんていうかな、ノートに、投稿されてましたね。まあ、初日はね、その二つのセッションでね、2日目、3日目、4日目とね、まあ、セッション、いろいろあったんでね。初日もう一個セッションありましたね。何でしたっけ。漫画家さんの、芳賀さんと、編集者の、竹内さんのお話。これもね、なかなか面白かったですね。まあ、ノートにも書きましたけれども、このね、4日間の中でね、ちょっと一番 なんちゅうんでしょう、自分の中で刺さった言葉なんですけれども、キャッチ&リリース、掴んで放つ、掴んでは放つみたいなね、そういうのがいいんじゃないかなという話をね、二人がねされてたんですけれども、うん、それがね自分の中でもね、一番、刺さった言葉でね、まあなかなかね、考えれば考えるほどね、なんて言うんですかね、この間のボイスの音声配信のねボイスのね、尾形さんの話にもありましたけどね、同じようなことがね、やっぱりねできることが多ければ多いほどね、いろんなことができるとね、何でもしてしまう、何でもできてしまうんで、だんだんね、そのアウトプットするものが確立化していくっていう、そういうのはあると思うんですよね。うん。だからできることが増えれば増えるほど、みんな同じものができてくるとね。まあすごいものにはなっていくんですけれども、みんなすごいものを作れるんで、結局みんな同じみたいなね、そういうのがあるんで、もうこれも尾形さんのね話も同じですよね。キャッチ&リリースね、思ったことをそのまま生で伝える、それがいいんだという話ね。そう、今回のセッションの二つ目のね、羽賀さんと柿内さんの話にもつながる、同じようなことが言えるんじゃないかなと、感じましたね。なのでね、まあノートね、毎日書くの大変って、なかなか書き続けるのが難しいっていうのはね、条件がね多分自由すぎるんですよね、自分の中でね、何でも書ける状態なんで、なかなかこうね、そうなってくるとね、オリジナリティっていうんですかね、個性が出にくくね、みんなと同じような感じになって、結局やめとこうとなってる可能性がねあるんじゃないかと。なのでね、もう思いついたら投稿しちゃう、もうその時にもうバーッとね、もうアップしちゃうっていうね、それもねいいんじゃないかなと改めてね思いましたね。うん、前にも言ったかもしれないですけれども、毎日そういう感じでね、思いついたら書く、思いついたら投稿するっていうのをやってるとね、なんでしょうかね、すごい楽、気持ちがね、うん、どうしてもね、すごいもん書こうと思うとね、投稿ボタン押すのがね、なかなか難しくなってくる。うん、結構ね、難しいというか、勇気いりますよね、公開ボタン押すのってね。自分が書いた、話、言葉がね、どういう風に受け手に伝わるのかっていうのはね、怖いこともあるんでね、公開ボタン押すの怖いなぁと思う時ありますよ。うん。これもね、セッションでね、麻生かもさんかな？言っておられましたね。発信するってことは、それはすべて攻撃になる可能性があると。まさにそういうことでね、すべて攻撃、受け取る側にしたら攻撃になってる可能性っていうのはね、考えておかないといけないのかなと。なのでね、公開ボタン押すのはね、ちょっとためらうこともあるんですよね。でもそれはどんなこと書いても ね、本当に、ね、優しい、何のトゲもない言葉を並べたとしてもね、うん、受け取る側にしたら、それが、もしかしたら、攻撃として、受け取られる可能性っていうのはね、必ずあると思うんですよね。うん、だからこの辺バランス難しいんですけれども、その攻撃として受け取られるのが怖いなということで、公開をためらうというのがね、なかなかね、ボタン、公開ボタンを押せない、のはわかるんですけれども、やっぱりね、自分が伝えたい、思ったことをね、公開するっていうのをね、やり続ける。まあ、どっちにしろこうね、これは発信する側の問題だけではなくてね、その受け取る側の問題っていうのがね、受け取る側が、その時、その状態によってもね、変わりますからね。うん、なのでね、まあ、あからさまにね、ある特定の人をね、攻撃するようなね、そういうものはね、もちろん、やめた方がいいというか、あってはいけないのかな、と思うんですけれども、良かれと思って書いたことが、もしかしたら受け手側からすると攻撃と取られるんじゃないかなというのは、まあ、よく考えた上で、もう投稿してしまっていいんじゃないかなと。うん。難しいんですよね、この判断ね。本当にね、何でもないことでも、受け取りようによってね、意味が違ってきたりするんでね。その辺、ね、慣れてくるっていうのもありますよね。慣れたらあかんとも思いますけれども、まあ慣れてきますね。まあ2004年ぐらいからブログとかね、書いてますけど、まだね、未だにね、公開ボタンを押すのってね、怖いなと思うことはありますね。今ね、こうやって音声配信でね、話してますけれども、これもね、わからないんですよ。聞き手側のね、状況によってはね、なんか自分のこと責められてるってね、思う人は思うんですよね。だからね、かといってね、何も発信しない、何も伝えない、何もね、アウトプットしていかないっていうのもね、なんか違うかなと思うんでね、まあずっとね、情報発信続けてるんですけどね、うん、まあノートフェスのね、テーマ、今回、何でしたっけ？作ると繋がるでしたっけ？ね、いいテーマですよね。作って、ね、アウトプットして発信して、それをきっかけに他のノートクリエイターさんと繋がって、で、また新しいものを作ると。そういうね、循環。っていうのはね、いいんじゃないかなと、うん、まだね、ノートね、ノートの街ね、かなりこう大きく育ってきてるなとは思うんですけれどもね、まだまだね、小さい街だと思うんですよ。まあ、小さいというのか、可能性、これからどんどんもっと大きくなる可能性がある街なんじゃないかなと思うんですよね。うん。まだね、どうなるかわからへんから、ちょっとまだ始めてませんっていう ノート始めてないんですっていうね、うん、人もね、いるかもしれないですけれども、ノートはね、多分おそらくね、まだね、10年、15年、ね、続いていくと思うんですよね。長いですよね。そんな長くサービス続くってね、そんなにないと思うんですよね。うん、その中の一つになるんじゃないかなと、ノートがね、うん、思ってます。今、その、公的なっていうかね、地方自治体とかね、なんかいろいろね、そういうインフラ的な、サービスもね、ノート使い始めてるんじゃないかなと。これからもね、どんどん増えていくとね、ノート自体がね、そういうインフラとしての意味を持つんじゃないかなと思うんですよ。うん。なのでね、そんな簡単になくなるもんじゃなくて、まあ、ツイッターとかね、インスタグラムとかね、もうかなり長いこと続いてるじゃないですか。ね、最初の頃はそんなにね、はい、なんか荷物が届いたんで、ちょっと一回中断してしまいましたけれども、何の話してましたっけ？あ、ノートフェスのね。まあ、一回話止まったんで何を言うてたんか。まあ、とにかくね、自由がね、書くことに、投稿するときにね、自由が多ければ多いほどね、ね、みんな同じものになってくると、いうことで、その制限、条件をつけるとね、より個性っていうものがね、はっきりしてくると思うんですよね。で、その条件としてね、一番簡単なのが時間を区切る。ね。仕事とかやとね、そうじゃないですか。どんな仕事でもね、時間って決まってるじゃないですか。そのね、時間に制限があるっていうことがね、一番ね、クリエイティブを発揮しやすいんじゃないかなと。いつまでも書けるっていう、自由な状態じゃなくてね。もう、実際は自由なんですけどね。別に今日書かなくても、明日書かなくても、1年間書かなくても別に自由なんですけれども、そこにね、一番簡単な方法として条件、時間を区切ってしまうと。3時までに書く。10分で書く。5分で書く。みたいなね。そうやって時間区切ってしまう、条件をつけてしまうことで、クリエイティブっていうのがね、発揮しやすいっていうのはあるんじゃないかなと思うんでね。まあ、さっきと話続いてるのかどうかちょっと不安ですけれども、まあそういうことですよ。なのでね、条件を自分なりにつけて、まあ今簡単な方法として時間っていうのをね、言いましたけれども、他にもね、あると思うんですよ。うん、自分なりのね、条件をつけて、クリエイティブしていくと。で、発信して、そのことで他の人とつながるっていうね、流れやっていけたらいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、ノートフェスの感想、ね、そんなところですかね。最後ね、最後のセッション、深津さんと加藤さんのセッションでね、ね、ノートがこれからどんな街になるのかなっていうような話をちょっとされてましたけどね。その中でね、現場の、ね、方から、現場に行っておられる方からね、 質問がね、あって、ね、音声配信に関する質問がね、一個ありましたよね。ね、ポッドキャスト配信できるようにしてほしいというね。うん。で、深津さんだったかな。うん。そのままの流れで、やるんじゃないかなぁと、言っておられ。まあ、これはね、公式な見解ではないのかなとも思いますけれども。まあ、実際、その、ノートでね、音声も、ポッドキャストに配信できるようになったら、音声配信やってる側としてはね、ありがたいなと。今、ワードプレスでね、ポッドキャストの方を配信するようにしてるんですけれども、その、ポッドキャスト配信したいがために、まだワードプレスから、完全にノートに移行できないっていう、状況でもあるんで、その辺ね、ノートから、ポッドキャスト配信できるようになったらね、嬉しいなと、個人的にも思ってるんでね、これは、まあ、いつになるか、まだね、そんなすぐにはできないとは思うんですけれども、やっていただけたら嬉しいなと思っています。という感じですかね、ノートフェスに関して。まあ他にもね、いろいろ思ったことはあるんですけれども。まあこれも時間制限してね、話すと。まあ制限って言ってもね、30分で、30分以内で音声配信終わらせようかなと。今回ちょっと途中切れたんで今何分かちょっとよく分かってないんですけれども。まあ、まだ30分にはなってないと思います。はい。あとノートを投稿最近、今朝ノートを投稿した分、みんなのフォトギャラリー、ご利用感謝の日、毎月10日にね、みんなのフォトギャラリーで使っていただけた記事をね、いくつかセレクトして、公開してるんですけれども、それが今日で、朝、公開しました。今回、338記事の中から15記事をセレクトして、公開させていただきました。またね、9月もいろいろ写真をね、みんなのフォトギャラリーの方に、共有してるんで、また使っていただけたら嬉しいです。何かな、うん、また、そんな感じですかね。はい。じゃあ今日はそのノートフェスの、ノートフェスっていうか正式名称これ、ノートクリエイターフェスティバルなんですけれども、そのイベントレポートということで今日は配信しました。はい。それではまた来週。次回はどんな話をするのかね、全く考えていませんけれども、また聞いていただけると嬉しいです。それでは、今日も元気に楽しく、のんびりデイズでした。